あなたの生きるのチアリーダー、加藤久美子のファーストステップ。
君が笑えば僕も笑う。
はい、リスナーの皆さん、こんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住58歳。普段は親子関係再構築コーチをしながら、それに関連する社会活動もしています。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテーター、プラス虐待サバイバーとして、私と息子が経験したあらゆる理不尽さを長年研究してきたことについて、専門的知識を織り交ぜお話しする中で、ご訪問くださる方やクライアントさん、生徒さんに笑顔になっていただいております。いわゆるハラスメント全般を扱うハラスメント専門の心理職です。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、この連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待後遺症、人権等々、世の中の理不尽さに対する思いや、子どもブランディングというしつけに変わる新しい考え方の、提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ暗い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日のテーマは一人喋り、子どもブランディング講師養成講座3、パパママが手放すものと獲得するものについてです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
君が笑えば僕も笑う、
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、ありがとうございます。今日もね、カミカミになるかなと思います。また年寄りなので時々咳がね出たりするんですが、お許しいただけましたら助かります。夢の種放送局でラジオパーソナリティを始めてから3月で2年経ちます。4月には3年目に入るわけなんですが、これまで本当ずっと聞いてくださる、リスナーさんには感謝しております。ラジオパーソナリティとして、虐待後遺症による障害者として、そして心を伝える専門家としての成長を感じてくださっていると思います。ありがとうございます。この2年、いろんなことを経験し学ばせていただきました。この番組のサブタイトルは、いくつになっても初めての一歩ですが、初めての一歩がたくさんありました。その中でも、生まれて初めて家でタコパをし、たこ焼きをくるっと回す快感と、外はカリッと中はふわっとろの感じに感動した記憶があります。これね、子供の頃にこういうことをできる家庭だったら何か違っていたかなと感じたことを思い出します。夢の種の共同代表が たこ焼きの粉を扱っていなかったら、家で焼いて食べるという発想もなかったし、たこ焼き用の鉄板を買うこともなかったし、くるっとする快感も、まあもう生まれてから55年以上も経ってましたからね、多分一生知らなかったのではと思います。その共同代表が扱うたこ焼きの粉は、としのぶさんちの粉と言いまして、日本の食卓をテーマパークにしたいという思いから、児童養護施設にいる子どもたちにも食べてもらいたいということで、全国の児童養護施設にプレゼントしたのだそうです。その後、移動ラジオ局夢の種号がやってきて全国を回っているわけですが、同じ、全国を回るときにタコパクしながら各地域の盛り上げ役になろうという企画が持ち上がっています。昨年もたこ焼きの子ども食堂とラジオ収録体験が行われていましたね。東京でも来てもらって、東京も盛り上げていきたいと思っていて、私にも発案できるみたいなので、やってみたいと今年はね、思っています。多摩市にも来てもらいたいな。二つ目のお知らせは、東京スタジオ移転のお知らせです。夢の種東京スタジオは、千代田区外神社の古い学校をリフォームして、3331アーツ千代田と変わった名称の建物の中の一角にありましたが、本年3月末をもって閉館となるために移転となりました。東京スタジオの新天地はなんと中野です。中野区、中央4丁目 JR 中野駅から徒歩9分、丸の内線、新中野駅から徒歩7分。ね、ゲストさんにお越しいただくときはご案内いたします。ね、薄い記憶をたどりますとね、18歳の時、40年前、中野のね、有名な理容美容学校に通ったという経歴が実はございます。今はありませんが、総武線市ヶ谷にあった学校の寮に入り、仲間と通っていました。私の将来的にやりたいこと、興味のあることは、親によってなかったことにされた絶望の時代でした。でもまあ、私ですから、後に挽回しようとするわけですけどね。当時、諦めの悪い人という貼られたレッテルはありましたが、人としての権利は守られるべきだという、これまた薄い記憶で、感じていました。続いて3つ目のお知らせですが、この回の再放送は2月24日なんですけど、初回放送は2月17日ですよね。家族法制の見直しに関する中間試案に関する、意見募集という国からパブリックコメント募集がかかっていることは、前回お伝え済みと思いますが、本日書いて18日00分が締め切りとなっておりますので、今日の夜12時ですね、現在昼12時ですから、お時間のある方はぜひこれからでも、あなたの中の家族観、子供観、そしてこの時代に合った新しい子供観、家族観とは何か、ぜひ考えてみてくださいね。誰でも回答することが可能です。このパブコメは親権制度に影響するもので、単独親権制度のままで良いか、共同親権制度にするかのものですが、この流れ、新しい家族観、子ども観を今180度変えて、親権制度の仕組みなどを変えるとどんなことが起きるか、想像されたことはあるでしょうか。私は虐待サバイバーとして、今の親権制度の仕組みの中にも虐待から逃れられない原因があると思っていますが、家族間、子ども間とともにそれが変わると、虐待の問題も良い方向に変わってくると見込んでいます。虐待だけでなく、いじめ、不登校、引きこもり、DV、連れ去り、パワハラ、その他様々なバランスメントの根っこが 変わると私は信じています。ひとたび変わってくれば、そもそも虐待をはじめとするハラスメントが起きにくいということを私たちは感じることになるでしょう。はじめの頃は完全になくなりはせずとも、本当にこう爪の皮を剥がすように徐々にですね、それだけ家族間、子供間、そして現在の親権制度には子供を幸せにすることを否定する考え方が多分に含まれている。これは私の印象です。それが本当にそうかどうか改めて考えてみてください。私のまず、新しい子供感は、昔から世界中で言われてきたことではありますが、子供は小さい大人だ、大人ではなく一人の発達途中の子供か、子供であること、それはたとえ産んだ親であっても、その人格をことにしているということ、どんな生まれ方であっても一人の人としての尊厳を持っていて、否定非難や暴力の考え方で誰も犯すことはできないし、そのエネルギーを奪われる存在ではないこと。例えばマズローの欲求5段階説ありますね。それを一人の人として満たされるべき存在であること、人として成長発達の過程において愛着形成を構築する権利があること、他にもあるでしょうかね。人としての当たり前の権利を生まれたばかりの赤ちゃんであっても、言うことを聞かない子供であっても、罪を犯す子供であってもです。子供が言うことを聞かないとか罪を犯すことについては、子供であれば実は子供には非がないのに、あるように仕向けるのは実は大人だったりします。そこを本当はどうなのかという部分について考えていただけたらと思っています。これをそのままパブコメの回答にするわけではありませんが、まずはここを考えて回答として表現してみてください。すべての子どもも大人も生きやすい社会を目指して。前半は関東にお住まいの、皆さんタコパで、地域を盛り上げましょう。東京スタジオ移転します、パブコメに答えて家族間子ども間変えましょう、17日、今日の夜が締め切りで、まだ間に合いますよについてお話しさせていただきました。後半の前に一人喋りの時いつも聴いていただいている曲を流したいと思います。その曲の後後半に行きますね。この歌は子の連れ去りという今や大きな社会問題、国際問題にまで発展し、海外から逮捕状が出ているような問題です。その子の連れ去りが23年前、私の身にも起きました。その気持ちを広島スタジオの同期チピピさんが歌にしてくださいました。チピピさんありがとう。次回、日本の社会問題の解決を心理から考える会議をパブコメの集計が終わるであろう4月頃にと考えております。大テーマとして子の連れ去りと親権を取り上げます。ベースのテーマはもちろん児童虐待、私の心理からの解説と特別講師による現状からの訴えの そのテーマに、力を入れている政治家から現状解説、そして心理職、保育士、看護師、その他福祉系の支援者、関心の高い一般の方々にお越しいただき、ここでもまたすごいようですが、子どもの本当の幸せとは何か、大人が用意できることは何かを目標に議論できましたら嬉しく思います。それでは聞いてください。ファーストステップ。あなたに出会えるその日を指折り数えた。
FM。
はい、ありがとうございます。子供ブランディング、教えない子育て、しつけ不要だからストレスフリー、児童心理、発達心理、犯罪心理を研究するハラスメント専門の心理職として、発達障害の子の子育てをしてきたママとして、迷いや疑問のあるパパママに向けて子供ブランディングを心を込めてお送りしています。本日は前回の一人しゃべりに引き続き、子供ブランディング講師養成講座3回目、パパママが手放すものと獲得するもの、少ない時間の中で入り口だけお伝えしていきます。今日もまたね、人の心理の当たり前の流れを想像してほしいなと思ってます。本当ひねくれたことは申し上げません。とてもシンプルです。じゃあまずパパママが手放すもの、何があるでしょう。恋愛や結婚などの、人生のステージはいくつかありますが、ご自身が自らの人生を生きるとき全般に必要なことをお話しします。子育てするにあたっては特に手放さなくてはいけないものがあります。それは子供にも伝えてはいけないものだからです。多くの大人が抱える悩み、特に理由のわからない悩みもあります。本当は心に留めなくてもいいことや、漠然としてよくわからないものに支配されて気持ちが落ち込み、人によっては自己肯定感を下げ、うつ病などの精神疾患になる人もいます。私がよくお話しするペキネパちゃんとが原因で自らを苦しめていることがあります。そのようなご相談者が実は多いんです。例えばこうしなきゃと思ってるけれどどうしてもできないとか、周りからよく言われるし、そうすべきなんだろうけれども自分の価値観の中にはなくって、どうしたらその考えに至られるのか、どうしたら行動できるのかわからない。具体的には、例えば昔私が抱えていたものは、家庭、特に子供関係で言えば、子供は親の言うことを聞くもので信頼するものである、良いと言われる子育て法はすぐに試す必要がある、子供が生活リズムを身につけたり、身の回りのことが自分でできるようにさせるためにできるまで言い続けないと、夫は外で働いて収入を得てくるから妻も働いていても家事育児を自分の仕事として頑張らなければ、夫が帰る前にご飯とお風呂を用意してきれいにしておかなくては、子供が言うことを聞くいい子にならないのは母である自分が悪い、などなど結構たくさんありますよね。子供ブランディングではべきねばちゃんとは外しましょうとお話ししていますが、これは本当に自分を苦しめるだけのまやかしでしかないんです。家政、家父長制から続く家長とは、男とは、女とは、子供とは、といったべきべき人間になってはいませんか。例えばね、いやいや朝はきちんと起きて学校に行かなくちゃいけないでしょう、勉強するのは子供の本分で学校に行かなければ将来が心配すぎるでしょう、みたいなことでね、言うこともあるかなと思います。朝起きることについて言えば、決まった時間に起きられないという人もいます。工夫しても起きられないように、起きられるようにできないという人もいます。国が経済の歯車にさせるために、軍隊のように一律に国民をまとめたりするためのこうしようのようなものの打ち出し方がうまいために一律を求められています。子供の教育もそうですよね。一律に育て、一律にならなければ排除、この考え方があるから、実は多様性で溢れているこの世界でこぼれる人も実は多いんですが、大昔から置き去りだったりしますよね。 我が子を育てる時にはこのようなべきねばちゃんとはご自身の価値観から外していくことがまずは大事です。これがあるまま子育てをしてしまうと、子供が指示と違うことをしてみたり間違うこともありますけれども、グラデーションがある中、そんな子供が許せない気持ちになったりするものです。ほとんどの家庭が親のべきねばちゃんと外さないまま子育てすることになりますが、最初のうちは良くても徐々に親も子も疲弊してきます。私もそりゃあほんと疲弊しましたよ、ね、それが一時的なものなら我慢もできますが、親と子といえど本来は全く別の人格で、子供にもちゃんと思いや世界観がある。これまでの子供観は、子供は自分の所有物的な存在で、すべてお世話したりすべて教えなければちゃんとした大人に育たない、だから自覚を持った親として子を育てなければならない、まあざっくり言ってしまえばそんな感じでした。でもこの価値観では、親の言うことを聞いていれば間違いがないといった感じで、本来ある子供の思いや世界観をまるっとないものにするわけですから、これは不適切な養育と言わざるを得ません。そして言うことを聞かないと思ったり、言ったことができなかったりという時に、感情的になり殴る蹴るしたり怒鳴ったり顔に出したり不機嫌になったり、挙句に子供を否定するようなことを言ってみたり、その人の特性によって表現の方法は違いますが、このような状況になることは少なくはありませんよね。人によってはここまで来て虐待と定義している方も多いですが、実はその前の子供にある思いや世界観をまるっとないものにしている不適切な養育の考え方自体が虐待です。不適切な養育の考え方、言い換えれば暴力の考え方を根底に持っている人は、日常の生活の中にそれを何かしらの方法で散りばめていきます。ということは、子供が親と関わる子供自体はずっとその暴力の考え方に影響されて育たなくてはならないことを考えると、その心理的影響はとてつもなく大きいものとお分かりいただけるのではと思います。大人であれば苦しすぎてギブアップするほどです。子供は親へのある程度の信頼感を自ら持ちたいと思うので、信用するから不適切なことに気づけなかったり気づかなかったりして、親との関係を継続するしかないんですけどね。それが親自身も自分が育った環境の中でも当たり前だったりすると、暴力の考え方であるという自覚は全くなしに行っていたりします。暴力であるにもかかわらず、愛情だ好きだと正当化して行う環境なので、すでに暴力と愛情それぞれに対する子供の認識が、子供としての認識が、非常に曖昧になり、その、境界線が引けないという状況になっていくんですよね。境界線が引けないから、これは暴力じゃないよねと思って、他者からの暴力を受け入れたり、逆にこれぐらいは暴力とは言わないよねとむやみに暴力を振るったりするようになります。無自覚では暴力は振るわない、こんな常識を持ち続けているとそれが見えない。自覚する機会を失った私の母は、最後まで私と弟に暴力を振るい続けました。母の死は私の虐待後遺症による精神疾患の回復を待てませんでした。だからこそ私は予防の意味での事前の心理教育が必要だと思ったし、解決にも心理教育をと叫び続けています。だからね、自分を律するために縛るべきねばちゃんとは必要ないの。 我が子にはもっと必要がないの、全部まやかし。それから先ほど我が子が学校に行けないと心配ということもお話ししましたが、心配なのは誰でしょうか。親の私たちですよね。その心配は子供に引き受けさせてはいけないものです。親の問題と子供の問題をしっかり分けていく、これをすると親も子も非常に楽です。だから子供ブランディングってストレスフリーな考え方なんです。はい、ここテストに出しますからね。これ冗談ではないんです。認定試験がありますよ。はい、そしてもう一つ、パパママが獲得するもの、逆に獲得するものが、それもあるんです。簡単に言ってしまえばご自身の成長です。どんなことが成長になるか、今の日本人は考えるということが非常に苦手だったりします。いろんな方いますよ。はい、自分の中に、できた価値観は常に正当化を繰り返しながら正しいと思いたい、それが人として当たり前の心理だったりしますが、その価値観はどの時点で出来上がったものでしょうか。そこで止まっているとしたら、それは非常にもったいないです。人は体は一定の成長を遂げた後老化はしますが、精神はそういうことはありません。一生涯ですね、成長発達し続けるようにできています。我が子といっても兄弟がいれば、それぞれの特性をどうか見抜いてほしいなと思います。そして子供の目の前の行動がどこから来るものなのか考えてみてください。奥深いので簡単には突き止めることはできませんから、これかなと思ってもそれを疑って違うかもしれない、別のところにあるかもしれないと探索してみてほしいなと思います。それには対話力も必要です。言語化を日々工夫してもっともっとお話し上手になってみませんか。それは目の前の我が子の誰にも見えない心に興味を持つところから始められます。その時に必要なことがあります。一つ一つ考えていく際に、どの部分にも評価を入れないこと。人はついついいいとか悪いとか、じゃあそこからどうしたらいいかとかジャッジしがちです。でも表面的なものに対してジャッジしても意味がないことがわかりますよ。そうすると子供が何かできるようになったら褒めるところではありますが、それよりもっとその子の何が価値があるものなのか見えていきます。これ見つけてくださいね。はい、ありがとうございます。前半では東京でタコパしませんかのお誘い、東京スタジオ移転のお知らせ、パプコム今日終了だから頑張ってねというお知らせ、そして後半ではパパママが手放すものパパママがごめんなさい獲得するものということをお話しさせていただきました。これからも頑張っていきますので、また聞いてくださいね。それではまた来週。今歩き出そう一歩前、君がその足踏み出した時、新たな景色が見える。